あなたが主に求められた。主はあなたを求められた。それはあなたが救われるため。主があなたを求められた。主があなたの隣人を救うために、主があなたを使わされた。あなたがただで受けたもの、深い恵み、命、平安、それをただでその隣人に渡しなさい。使わされるために。なぜ使わされるのか。それはいつも不安に生きている、迷っている、苦しんでいる羊たち、つまり家族、隣人、友人、同僚にシャロームを、平安を、安心を、平和を、主の平安をただで渡すために、あなたは求められた、使わされた。そのためにあなたはこの世に生きている。そのことを聞いてまいりました。使わされています。今日の新約聖書の箇所でも弟子たちが使わされていった、そのために選ばれた、ということをずっと聞いています。私たちも選ばれて使わされていく。しかしイエス様は使わされていく弟子たち、また私たちに使わされるとき、使わされていく私たちのことを見て、まあ、その先を見て心配されている。なぜ心配されたのか。それは使わされていく場所、また使わされていくその出会った相手に対して対するとき、あなたが心よくその場で受け止められるか。迷っていた羊、その羊の前に行ったときに、羊飼いとして近寄っていたときに、その羊が親しんで近づいてきてくれるか。羊飼いとして歓迎されるか。されない。ということが今日のところで語られている。歓迎されることがない。そこに使わされていく。これがイエス様が今日最初に言われた16節の言葉。私があなた方を使わすのは、羊を狼の中に送るようなものである、そう言われた。このイエス様のお言葉、私たち悩みます。これ聞いて不安にもなります。それは私たちが使わされていく場所、あそこにいる相手を思い出すと、私たちの家族、私たちの友人、私たちの同僚は、あれ弱った羊と聞いていた、迷い出た飼い主を失った羊、そう聞いていたけれども、いやそうじゃなくて、私たちを襲ってくる狼なのか、羊なのか、狼なのか、どっちなんだ。狼であれば怖い、羊だったら近寄ってもいいかな、そんな風に私たち心が騒ぐ。羊なのか狼なのか、羊であり狼である、この世に生きる人々、まあ、私たちの隣人もそうです。世に生きる人々の内なる本当の姿というのは、羊であり狼である。深いところでは飼い主を失った羊のよう、つまり導いてくれる人がいない、養ってくれる人がいない、だからいつも不安がある、迷いがあるし、餌に求めて必死になる、蹴落としてでも、そんなふうに思っている羊の姿もある。この世に生きる人、そういう不安があったり迷ったり、本当は導いてくれる人を求めている、そういうのが心の内にあるけれども、私たちの家族、友人、同僚はそのことを自覚してはいません。自分が弱い羊なんて 弱り果てているなんて思っていない。むしろ多くの人々は、私たちの隣人は自分の力でしっかりと生きていけると思ってたり、そうでなくても、自分が今そうじゃなくてもしっかりと生きるべきで、そうありたいと願って努力したりして生きている。別に途方に暮れてなどはいないように見える。つまり自分たちには飼い主など必要ない、そう思っている、そういう姿もあるでありましょう。しかしそう思っているから、それにその隣人、家族、友人、同僚は近づいてくる私たちを受け入れない。だって必要ない、私自分で生きていけると思ってるから。そんなことは余計なお世話だ。平安なんていりません、恵みなんていりません、拒絶する。それだけでなく、むしろかその使わされてきてた人、使わされてきた人たち、また私たちを食い物にしようとする、牙を向ける。自分の腹を満たすために、自分が生き残るために、自分が満たされて幸せな人生を送るために、隣人の富を平気で奪っていく、隣人を食い物にする、隣人を傷つけるようなことを、まあ、平気でする、他人を平気で傷つける、食い物にする、そういうふうに生きていく。それは自分が生きるために、自分が生き残るために、隣の人を食わなきゃいけない。それは飼い主いないし養われてないからそうであるというのも確かにそうだと思う。狼のように、不安があるから、自分で生きなきゃいけないと思っているから、私たちの隣人、家族、友人、同僚は狼のようになっていくのであります。考えてみれば、私たちの隣人は本当に根っからの狼なのか。つまり狼、飼い主なしにですね、本当に自分の力で生きていくことができるものかといえば、それは違うのであります。人間の本当の姿というのは、イエス様が見ておられるその姿です。やっぱりどうあっても羊なんです。強気にな、強い狼だっていうふうに言ってはいるけれども、本当はやっぱり羊、一人では生きていけない、導いてくれる飼い主がいないと、羊飼いなしには本当は生きていくことができない存在、それが本当の人間の姿です。自分の力で飼い主なしに生きていけると思っている人間は、実は強くあろうとしているけれども、いつも恐れを覚えている。自分の食べ物取られるんじゃないか、財産取られるんじゃないだろうか、怯えてる。お金集めないと、もっと集めないと、襲ってくるものには戦わないと、抗うために強くならないと、強がったりしているもの。そうしているけれども、飼い主のいない羊そのものは次第に弱り果てていく、倒れていくものなんだということが、この間のところから語られている。強、自分は狼だ、誰にも養われない、支配されない、一匹狼だという、狼という虚勢の皮をかぶっている。そういうことは世の人と言いましたけれども、私たちにもあるでしょう。そのような狼の皮をかぶりたくなる、睨んでみたり、言葉で噛みついてみたり、しかしその狼だと思い込んでいる、本当は弱い羊、それが私たち。その私たちのことを、またその隣人のこと、家族、同僚のことを、イエス様はどういうふうに見られていたか、腹渡がよじれるほどに、自分の内側が痛むほどに、哀れに思って、自分の痛みにして、自分の痛みとなっているから、その苦しみから救い出そうと、そういうふうに望んでおられたんだ、ということで言われていた。救い出すために、弟子たちを使わした、そして私たちが使わされていくんだ、ということを聞いていってます。それぞれの生活の場、家庭、職場、学校、そういうところに使わされていくんですけれども、私たちはそのような狼たちの前で、狼の皮をかぶった羊たちの前でどうなるのか、いつもなすすべがなく、 立ち尽くすような羊であるということをイエス様は私たちに教えてくださっています。狼の群れの中に羊を送り込むようなもんだって言われているということは、私たちはやっぱり羊だということであります。そのような、まあ、私たちも羊、弱い羊、養われなきゃいけない羊、その私たちがどのようであるべきか、どうあったらいいのか、そのことをイエス様は今日16節の後半のところで言われています。だから蛇のように賢く、鳩のように素直であれ、そう言われました。この言葉はどういうことを言っているのか。また動物が出てきて、蛇、蛇っていうのは旧約聖書以来賢い動物として、出てきます。創世記3章、まあ、皆さんよくご存知だと思います。アダムとイブの物語の時、欺いて、二人を欺いて神様に背かせて禁断の好みを食べさせてしまう、仕向けたのは蛇でありました。そういうイエス様では、そういう人を欺くような賢さを持て、そういうことを弟子たちに教えたんでしょうか。騙してでも自分を生き延びよう、そう言われたか。つまり狼の群れに送られた私たち、食べられないように賢く上手に狼を欺きながらうまく立ち回らなければならないよ、ということをイエス様は伝えたかったんでしょうか。食い物にされないために強い狼のように装えば、そういう賢さを持って自分の本当の姿を隠して強そうに見せていれば襲われることがない、そういうふうにしなさい、そういうふうに言われたのか。そうじゃない。常に牙を見せつけて自分を襲うのであれば反撃するぞというふうにしていれば良いと言ったのか。そうじゃない。そうであれば狼になりなさいと主は言われるでありましょう。蛇のように賢くありなさいと言われました。蛇の賢さというのは、自分の身を何か違うものに変えるということではありません。自分の身を偽ることじゃありません。クリスチャンでないかのように生きなさいということでもありません。世の人々と全く同じように、周りの人々の思想、その時の社会の空調に合わせて生きていく、それは蛇じゃない。合わせて生きていくんだったらカメレオンです。その色に染まって、そのようにして擬態していく、そうじゃない。そういう賢さじゃない。蛇の賢さというのは、自分がクリスチャンじゃありませんよということを偽って守るような賢さではありません。蛇のような賢さ、これをどういうものかということをイエス様が実は実践されているところがあるのであります。ちょっとびっくりされるかもしれない。イエス様が蛇のような動きをされている箇所があるのであります。それはルカによる福音書の4章、今マタイを読んでますけど、ルカの4章に出てきます。どういう話だったかというと、イエス様はご自分の育ったナザレ、そこに戻ってきて、ナザレにあるユダヤ教の街道でですね、神様の言葉を聖書から取り継ごうとして、でつまり恵みと平安を携えてですね、街道に来ていた人たちにそれを教えて分け与えてた、そういうことを知っていた。しかしナザレというのはご自分の故郷であったから受け止められなかった。逆に、お前あのヨセフの子だろう、あの貧しい大工の子だろう、なんでこんな偉そうに語ってんだというふうにバカにする人がいた、そういうふうに言ってくるので、まあ、その人々に対して自分が、まあ、故郷で受け入れられないっていうのは聖書に書いてあるんだとなると、こういうふうに語るとですね、もっと反感を買って街から追い出されるだけじゃなくて、どうされたかというと崖まで引っ張り出されて突き落とされそうになるというふうに書いている。その時イエス様はどうされたか。突き落とされそうになった時、奇跡の力で、神の力で人々を打ち倒したとかで書いてないんですね。空中に浮いて崖から逃げたと書いてないんですね。崖から落ちても生きていたというような話でもない。なんて書かれていたか、突き落とそうと押してくる人々の間を通り抜けて立ち去られたというふうに書いてる。この人々の間を縫うように通り抜ける、縫うように通り抜けるというふうに書いてます。これがまさに蛇の逃げる技 逃げる賢さなんです。あなたに牙を向けてくる隣人、家族、友人、同僚が近づいてきた場合、私たちはこのイエス様のように、つまり崖っぷちに立つような思いがするのです。特に神様の愛を知ってもらいたいと思っている近い人こそ牙を向けてくる。どうかな、これよくある。怖い、近い人だから怖い。この相手に対してイエス様は牙を向けて戦えというふうに言われています。蛇のように賢く、崖っぷちから逃れよ、あの人たちの間を縫うように通り抜けて逃げよ。イエス様も逃げられた。殺されそうならば逃げる、心が殺されそうならば逃げなさい、それでいい。牙はつけない、関係を壊すような逃げ方ではない、賢い逃げ方をする。これが私たちに大切なこと。今日はもう一匹の動物のこともイエスは言われます。それが蝶のように砂を持たれ、というのも創世記に出てきて、今日共に来ましたノアの箱舟の、ノアの箱舟のあの洪水の出来事、最後の場面、ノアは洪水の水が引いたかどうかを確かめるために鳩を箱舟の外へと使わされた鳩は、1回目に箱舟の外に放された時、自分が泊まることができ宿ることができる気がないためにノアの元に帰ってきました。そしてノアは手を差し伸べて鳩を出し船に戻しました。そして 7日経って2回目に鳩を使わせたとき、ハトは宿ることのできる木を見つけたので、その木が存在しているよ、もう水が引いているよという示すためにですね、オリーブの葉を加えてノアの元に帰ってきた。ここに実はハトの、まあ、ノアに向かっている姿勢もあるように見えている。ハトは本当はですね、目に見えて自分がまあ休むことができる、安息することができる木を見つけている、自分の食べ物を取ることができる木を見つけていく。しかしその使命を果たすためにノアのもとへしっかりと帰っていった。もう戻らないでずっとそこにいててもよかったんですけど、ちゃんと戻ってきた。この前にハトの前にカラスの話があったんですね。カラスはノアのもとに戻らないでですね、もう自分の好きなタイミングで出ていって、出たり入ったりして、もう主人のノアの考えなんていうのは全然考えないでですね、自分の知恵に頼って、まあ、生きていく。もう戻らないで、見つけたらもうずっと戻らない。自分の考えで生きようっていうふうに思っているカラスと対照的なハト、それは自分の願いや思いよりもノアの考えを優先している。自分の知恵を用いなかった、いつもノアのとこに戻りたかった、ノアの思い、ノアの考えに従おうとしていた。これがハトの素直さです。鳩のような素直さというのは、自分に頼ってとか自分の力や策略、知恵によって歩むのではなく、神様に身を委ねて神様の守りと導きを信頼して歩むということにあります。しかしこれを極端に受け取ってしまうと、私たちまた間違ってしまいます。神様の御心を求めてそれに素直に従っていくということは一番大切なことです。これ間違いありません。しかし神様の御心を求め、神様だけの言葉を求め、神様のもとへ戻りながら生きる、私たちで言えば教会に来て、神様のもとに来て、礼拝で御言葉に預かること、それを求めること、これ大事です。大事です。それはとても純粋な、素直に大事なものです。しかしそのようにできることなら神様のもとに居続けたいと私たちは素直に思います。それでいい。終わりの日はずっとそのようでありたい。神様の身元に行って、神様を向いて共にこう喜び合う、そういうふうにありたいと思います。しかしまだ終わりの日ではない。この形を求めすぎるときですね、そのことに極端になってしまうと、私どうなってしまうのかというと、神様だけ、まあ、 それ大切な礼拝の時大切なものなんですけれども、極端になってしまうと世との関係を全て捨てて生きるということを求め始めてしまいます。イエス様がこの世に使わされていきなさいと言っているのに、箱舟の中だけで生きようとする。そして世界に生きる者たちとの接点が薄くなっていく。隣人に関心がなくなっていく。さらに、まあ、世界に関心がなくなるのもそうでありますけれども、もっと言えば家族に関心がなくなる。友人に関心がなくなる。同僚への関心がなくなる。そして浮世離れしたようになって、神様だけとなってしまう。それでは、イエス様がこの世に私たちを使わした意味がなくなってしまいます。イエス様は、ただ蛇のようであれとも、ただ鳩のようであれとも言ってません。蛇のように賢く、鳩のように素直であれと、この二つのことを一つにして言っておられる。主の御心を求め、主のもとにいつも戻る鳩のようでありながら、限りなく狼たちに近くあり、その間を生きる蛇のようになりなさいというふうに、イエス様は私たちに言われています。つまり、天と地に、どっちにも近くあれ、そうも言われているでしょう。私たちは主に近づく御霊、聖霊という鳩の翼をいただいています。だから主に近づくことができる。それが許されている。しかしまた私たちの肉は地に縛り付けられている。肉はですね、鳩のように飛ぶことできない。蛇のように地を這うしかない。だからこの地上の人々の間で生きるんです。しかし時に逃げる。しかし平安の使者として、まあ、伝書鳩のようにですね、鳩としても隣人と関わっていく。私たちは鳩の翼、まあ、精霊の翼を広げて、週の初め日曜日にこの教会へと必ず戻っていきます。そして主に抱かれてですね、抱かれて休息と平安を与えられて、また御心と使命を確かにされて、世へと使わされていきます。この場合礼拝に戻ってくるって、これは鳩のように素直に生きるために必須なことであります。世に使わされていく私たちは、まあ、狼の間を移動し、狼と出会いながら地を生きていきますから、さまざまな困難が起こります。それはもう皆さんの家庭であり職場であっても、もうそういうこと、さまざまな困難が起こるでありましょう。そのことがですね、17節以下のところで実は書かれている。人々に注意しなさい。彼らはあなた方を祝儀所に引き渡し、街道で鞭打つであろう。またあなた方は私のために長官たちや王たちの前に引き出されるであろう。それは彼らと異邦人とに対して証しをするためである。私たちも思い返してみれば、時に隣人、家族、友人、同僚との関係の中で、もう捕らえられたように思う。鞭打たれたように思う。理不尽に傷つけられるということがある。その愛する人たちの前に立たされて、問い立たされて、それに応えなければいけないようなことになる。私たちは長官や王様のようなすごい人の前に立たされるということはないですけれども、自分の上の置かれている人の前に立たされることはありましょう。家族の前に立たされるということもありましょう。家族の前でや友人、また上司かもしれません。なぜ教会に行っているのか、なぜイエス・キリストを信じているのか、そんなにいいもんなの、などそういうふうに、それを私たち受けたことあるではないでしょうか。その時にうまく答えられない、頭が真っ白になる、なんと自分は無力なんだろうかと思うようなこともあります。家族や友人、職場の人に馬鹿にされる時だってある。不信がられることだってある。冷ややかな目で見られることもある。しかしそのように私たちの愛する隣人の前に立たされた時に、傷つけられて苦しくなる時、また何にもできなくて自分の不甲斐なさに打ちのめされている時に、それらの出来事を、そういうことをですね、あなたの愛する主はそういうあなたに、その出来事は私のためなんだ、それは私を証しすることになるというふうに言ってくださっている。私たちが隣人に、なんでキリスト教を信じてるの、と 問われてですね、うまく答えられずに黙ってしまったとしても、変に答えてしまっても、神がいるって本気で信じてるのとバカにされても、悔しんでても、それらのことを通して、その出来事を通して証しすることになると主は言われる。私たちがもう鳩のように素直に主の御心を求め、主にただ頼っていることをバカにされても、必ず神様が備えてくださる、だから私不安ありません、そんなことを言ってですね、バカにしてくるような人々がいたとしても、その人々は私たちを通して間接的に神様と出会っている、神様を見ているので、なんでキリスト教を信じているのという問いに答えられなくても、イエス様の光はその時かすかにその人に照らされている。イエス様はそのような私たちの姿をご覧になって、ありがとう、私のために証ししているというふうに言ってくださっている。何もできないのになんで証ししていることになっているのか、それは聖霊なる神様がその時働いてくださっているからです。沈黙してしまっても、それをも聖霊なる神様を用いてくださる。何もできないと思ってたけど、何か一言喋るとき、それを聖霊なる神様が引き出して喋らせてくださって、それを証ししてくださるからである。またもう一つ見てみたいのは22節、またあなた方は私の名のゆえに全ての人に憎まれるであろうに語られています。私の名のゆえにというのは、つまり私のせいで、私たちの目線から言ったらイエス様のせいでということです。この世であなたが家族のことで、友人のことで、同僚のことで苦しむのは、あなたたちのせいではなく、あなたたちの弱さのせいでもなく、私のせいだ、私の責任だと、そういうふうにイエス様が言ってくださっている。私の名のゆえにあなた苦しんでいる。つまりイエス様がその苦しみや痛みの責任を全部負ってくださっているということです。責任を負う、ただ追うだけじゃない。イエス様はそれを解決してくださる。それを信じているから、私たちは22節の後半にあるように最後まで耐え忍ぶということができるのであります。23節には、一つの町で迫害されたら他の町へ逃げなさいというふうに教えられている。これも言った、あの蛇の生き方です。私たちがあらゆる場に使わされて苦しいとき、耐え忍ぶというのは、あくまでもそこに踏みとどまり続けるということとは違うのであります。私たちの考える忍耐というのは、自分が我慢する、自分が我慢したらもういいだろう、相手がどう言ったって自分が我慢してったらいい、そういうのが忍耐だというふうに、そういうふうに思ってしまいます。しかしこれはとても脆い、大きな苦しみ、人間関係の深い苦しみの前にしては、私たちのそのような我慢、自分の精神力はそれに耐えることができない、できません。だからその弱さ、神様はちゃんとご存知である。だから他のところへ逃げるための逃れの道や逃れの町を必ず用意してくださる。しかしここで本当に大切なのは、苦しくなったからといって自分自身の知恵に頼ってない、力に頼って逃げないということです。ここでも鳩のように、やっぱり素直になる。バカ素直って言うかもしれない。主のもとに戻って、そこで苦しいのです。逃がしてください。というふうに私たちは求める。主はそうすれば必ず逃げ場を用意してくださる。主に示された逃げ場に、町に、そのようにして逃げる。蛇のように逃げればいい。主がそうするのならば、ああ主が逃してくださったんだと感謝しながら逃げることができる。そのように主に逃されながら、耐え忍びながら終わりを待つ。でも逃げられた、耐えることできている。ここに主の平安がある。これを通して神様の平安というのが隣の人に示されていくということでもある。逃げながら証ししていくことになる。この苦しみということをもう一段階深く考えてみたい。苦しんでいるとき、隣人に証ししていくことになっているという話はしましたけれども、もっと私たちにとっても大切なことがあるということを言われています。24節25節のところ、 もう呼びません。ここでまあ語られているのは家の主人としもべというようなことが書かれている。その主人はイエス様のことです。そのイエス様が私たちの主人主イエス様がですね、ベルゼブル、つまりこれは悪霊のもう、まあ、親玉みたいなもんですね。そういうふうに言われている。すでに、まあ、これは前のところでもイエス様言われたんですね、パリサイ人に。悪霊を追い出したのはそれ悪霊の親玉だからできたんだろう、そんなふうに言われた。イエス様は人々の悪霊の支配にとらわれているのを解放して救ったイエス様なのに、そんなひどい罵りを受けるんですね。悪霊から救ってるのに悪霊だって言われちゃう。私たちの主人であって死である、イエス様がそんな扱いを受けている。だからそのイエス様の弟子でありしもべであり家族のものであるあなたたちも、私たち信仰者も苦しめられ拒絶され迫害される、そういうふうなことが書かれている。しかしイエス様が迫害されるか私たちも迫害される、ただそれだけじゃないんですね。この迫害や苦しみこそが実は私たちがイエス様と本当に一つとなっている、密接になっている、弟子とされている、家族とされているということの印なんだ、そう言われている。イエス様はご自分と私たちのことをですね、家の主人とその家のものっていうふうに言ってくださっているんですね。家の主人と家のものっていうのはただ家のしもべっていう話じゃなくて、主人と家族という意味です。これは師匠と弟子とかですね、主人としもべという言い方を超える深い関係です。イエス様は私たちをご自分の家族と呼んでくださっている。その家族であるということを示す最も濃く現れる印が、それが苦しみなんだ、苦難なんだって言われている。私たちはイエス様に求められて使わされました。この世において私たちは苦しみます。幾度となく苦しむ、家庭で、学校で、職場で痛む、愛する人との関係だからこそ痛む、牙向けられる。そんなことだったらいっそ他人であってくれればこんなに傷つかないで済むだろうとさえ思う。そのような痛み、嘆き、苦しみ、それらは私のせいだ、私のために起こる苦しみだ、イエス様は言われる。しかしその苦しみこそ、私があなたと、私、あなたが私の家族なんだということの印なんだとも言ってください。そして私がその責任を取ろう、私のせいで起こってるから、私の命でいいか、私の血であればあなたとあなたの愛する人は和解できるか、私の霊も精霊も渡そう、全部渡そう、その精霊があなたとあなたの愛する者との間を結び合わせる、愛と許しで結ばせる、私が成し遂げよう、和解させよう、私の命で、私の命でよいか、と言われて十字架で死なれた。そのためにイエス様は死んでくださった。でもすでに死んでくださっている、十字架で。私たちは苦しみや迫害の中でそのことを深く知らされていくのであります。深くイエス様と結び合わされているという恵みに目が開かされていく。最後にもう一度主の言葉を聞いて終わりにしたい。蛇のように賢く逃げなさい、逃げて生きよ、人々の間を生きよ、しかし鳩のように素直に翼を広げて私のもとに戻ってきなさい。苦しむのは私のせいだ、だから私が解決する、私を頼りなさい、あなたは私の愛する家族だ。感謝して祈りましょう。父よ、あなたが御子を通して私たちを求めてくださっていること、また私たちの苦しみも全部分かっていてくださって、御子が私のせいだと言ってくださっています。私のせいだと いや自分のせいであることもあるのに、主は私のせいだと言ってくださって、そのために全てを投げ打ってくださっています。感謝いたします。主よ、どうか今苦しむ私たちを逃がしてください。そしてまたあなたのものに戻ってこさせてください。そしてあなたと深く結び合わされていることを、また苦しみの中で、また逃げながら忍耐しながら味わっていくことができますように。しかし本当に主が御霊を持って、命を持って解決してくださると、和解させてくださると、そのことを鳩のように素直に信じる心を今私たちに与えてください。主を受け入れさせてください。あなたの家族とならせてください。私はあなたの家族だ、あなたは私の家族だと、そうあなたが言ってくださることに感謝いたします。この祈り、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。